おはようございます。ただいまから2023年2月5日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。聖歌608番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りをいたします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。本日もあなた様に礼拝をお捧げできる喜びを心から感謝いたします。 1週間の歩みの中でさまざまな出来事がありましたが、こうして仲間と一緒に静かに目を閉じて祈れることにも感謝いたします。新しい年になり1ヶ月が過ぎました。新しい環境になったもの、それに慣れず葛藤しているもの、一人一人をあなた様はご存知ですから、それぞれに合った進むべき道をどうぞ照らしてください。人間は欲の塊です。高ぶらず傲慢にならず、常に謙遜に祈りつつ、いつでも愛を第一に思い歩んでいけますように守り導いてください。私たちは自分の思うタイミングで物が進まないとイラついたり不安になることが多くあります。しかしあなた様は私たちが倒れないように前からも後ろからも支えてくださり、必ずそれぞれに最善の道を用意されていることを確信します。今朝私たちはあなた様の慰めの言葉を聞きます。そして生きていくための指針をいただきます。その指針を実行させる素直な心を与えてください。あなた様の癒しと憐れみとを感謝しつつ、そして力強い導きと守りを願いつつ、心して礼拝をお捧げいたします。私たちの礼拝をお受け取りください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は12月に洗礼を受けました坂本イアン君のお証があります。では坂本イアン君を拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。本日は洗礼の証を受けたまわりましたことを誠に感謝します。洗礼に至った経緯を告白するにあたって、今までの17年間の人生の道のりと合わせながら話をさせていただきます。私にとって最初の神様との出会いは、お母さんに教会の付き添いで行っていたもので、それがいつだったという記憶はありません。私の母はこの恵み教会で洗礼を受けてクリスチャンとなりました。私は洗礼という存在を自分のお母さんの洗礼の時に初めて知って、自分もいつか洗礼を受けるものだと思っていました。物心をついた時から教会に通うようになっていて、小学科の日曜礼拝の方に6年生まで何不自由なくたくさんの御言葉を浴びながらすくすくと育っておりました。しかし中学生になると同時にクラブチームのサッカーの活動が大変忙しくなってしまって、 教会になかなか顔を出すことができなくなってしまいました。その時、私はそれが罪だということを知ることはありませんでした。自分の中で教会に行かなくてはならないという気持ちがあると同時に、神様の優先順位がだんだんと自分の中で下がっていくことを実感しながらも、その罪意識を自分の中で無視していました。それが2021年の冬、高校1年生の冬まで続きました。高校1年生の秋に体調を崩したことをきっかけに、起立性調節障害という病気にかかってしまいました。午後になるまで起き上がれない日々が続いて、しばらくの間学校に登校できず、かなり気持ちが落ち込んでいました。その時は人との関係や外の世界との関係を断ちたくて、自分がこの世界から消えていくような感覚を覚えました。2020年の年明け頃には、これ以上こんな生活を続けると本当におかしくなってしまうという恐ろしさを覚えて、自分のペースで勉強できる通信制高校への転校を決断しました。その時に自分の置かれた状況をもう一度冷静に振り返って、このような自分がどのようにこの先の未来に希望を持ちながら生きることができるのかと考え始めました。そんな日々の中、去年の4月に大学生になった姉の生活を見て、ふと洗礼のことについて考えるようになりました。東京の大学に通う姉はとても忙しくて、時間の余裕がなくて、教会に顔を出せず神様から離れていた自分の中学生時代を思い出しました。自分は一体いつ洗礼を受けることができるんだろうか、また洗礼を受ける資格があるんだろうかと自分に問いかけました。中学生の3年間の間、神様の優先順位を下にしてしまった自分に、果たして洗礼を受ける資格があるのかと。ある時、ティーンズ牧師であるコッケン先生に相談しました。するとコッケン先生はこうおっしゃってくれました。神様はなぜ神様なのかと。その問いに対して、その時すぐに明確な答えを答えることはできませんでした。それはここで答えを間違えてしまうと、自分の小さい頃からのクリスチャン生活としてのクリスチャンとしての時間が全て崩れてしまうのではないかと、そう思ったからです。神様はなぜ神様なのかという問いに対して、その時国権先生は、神様は神様だからと答えをくださいました。その時自分はそんな当たり前の答えに対してポカーンとしていました。しかしそこから国権先生と話を続けると、真の答えが分かってきました。小さい頃から神様は自分たち一人一人のためにいて、どんな時も自分のそばにいてくれる存在だと、小さい頃から当たり前のようにずっと聞いてきたこの言葉でも、その時にやっと真の意味を知ることができたのではないかと思います。それからルカの福音書15章11節から24節の放蕩息子の物語を読みました。一度神様から離れてしまった存在であっても、洗礼を受ける資格があるのだと、神様は聖書を通して私を導いてくださいました。病気をきっかけに神様は私に生きる道すべを与えてくださりました。コリントへの手紙第1の13章4節の、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらないにもありますように、この世界にてどうこの愛を実践していくかを神様に祈りながら試作していこうと思います。物心がついた頃には恵み教会に通っていて、多くの人と出会い、時間を共にして、神様の元である教会で一人一人が信頼し合って、一つの家族のような、そんな無償の愛を教会にいて感じることができました。何か自分の中で失われていたものを満たしてくれるような、そんな人たちに巡り会えましたことを誠に感謝します。私は今、普通とは少し異なる青年期を送っています。このような人生を神様から与えられたのには、何か意味があるのではないかと、そう感じています。日々 神様の言葉に耳を傾けることが今一番自分にとって求められていることだとそう思っています。証はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
では坂本イアン君のために一言お祈りさせてください。天の神様、イアン君を感謝いたします。あなたがここまで育み、ここまで導き、時にかなって主イエスを我が救い主として告白をし洗礼を受けたこと、本当に感謝いたします。ここまであなたが導いてくださったことと共に、またこれからもあなたが豊かに導いてくださることを信じますから、イアン君のその人生を祝してくださいますように。イエスに愛され、イエスを愛していることが何よりも喜びとなる、そんな人生となりますように。日々の暮らしを守ってください。イアン君を通してあなたの愛が述べ伝えられ、またイアン君がそんな様子を見て喜んで歩んでいくことができますように、感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは続けて今日も聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお開きください。エペソ人への手紙を継続して見ていきたいと思います。新約聖書エペソ人への手紙3章14節から19節の言葉になります。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。今読みました3章14節からエペソ書3章14節から19節までの内容は、使徒パウロの祈りになります。エペソ人への手紙の受け取り手である2000年前のエペソ教会の信徒たちのためだけではなくて、時代を貫いて現代の私たちに至るまで、キリストを信じるすべての人にそっくりそのまま当てはまる祈りです。祈りの内容すべてが私たちに必要不可欠で、キリスト教信仰とは何ぞやという本質をつくような祈りでもあり、またキリストを信じるということの底知れなさ、奥行きの深さを追求するような祈りでもあります。思い出される方もこういらっしゃると思いますけれども、エペソ書のパウロの祈りといいますと、もうすでに私たちが見てきました一章におけるパウロの祈りがあります。一章でのパウロの祈りもまさにキリスト教信仰の核心をつくような祈りでした。じゃあその一章の祈りの内容と今日のこの聖書箇所の3章の祈りの内容を見てみますと、その言葉や表現は違いますけれども、その内容をよくこう見比べ合わせて見てみますと、言わんとしていること、またはこう祈ろうとしていることは全くもって同じだということが見えてきます。じゃあなんで、パウロで祈った内容をまた改めて言葉を変えながら祈ったのか、パウロは祈らなければならなかったのか、その理由をこう考えますと、いくつかこう見出すことがあります。まず祈らなければならなかった一つ目の理由は、ただ単純に祈りたかったからですね。 内なる聖霊によって感動をいただいて、手紙の読み手である人たちのために祈らずにはいられなかったから祈った。私たちにもこの人たちのために、もしくはあの人たちのために祈りたい、祈らずにはいられないという思いが与えられる時があります。でそういう思いが今まさにエペソ人宛てに手紙を書いている最中のパウロにそのような思いが与えられたということですね。で2つ目の理由として考えられるのが、エペソ書全体の前半部分にあたる1章1節から3章13節まで語ってきた内容に一区切りつけて、4章1節から新たな話を展開していく上で、ここまでの話の内容を一度祈りを持って閉じて、また祈りを持って新たに始めようとしている橋渡し的な役割をも担っている祈りだということですね。実際に1章1節から3章13節までの内容は、キリスト教とは何なのか、神が人にお与えくださった祝福とは何なのか、人間とはどういう存在で、どういう存在へと変えられるのか、神様がもうすでに成してくださった重大な事柄と、今現在進行形で成しておられて、将来神の時に、その時に成しておられることが完成する奥義とは何なのか、というようなキリストの教えのその豊かな内容、趣旨についてずっとこう語ってきました。そして4章に入っていきますと、その4章からはキリスト教信仰の持つその豊かな内容を知った者としての実践について、つまり信仰を与えられた者として具体的にどのように生きていくのか、日々の暮らしの中に信仰者であるという豊かさをどのように表していくのか、キリストの体であって教会であることが私たちの人間関係においてどのように表現されていくべきなのか、というような信仰の実践について語り始めていきます。すなわち、エペソ書3章14節から19節、または21節までの語り、その祈りは、語っている、ここまで語っている話の内容を変えるにあたって、今一度なお一層主なる神様の豊かな御臨在と主権を求めたという思いが祈りとして現れたということですね。そして3つ目の理由として考えられるのが、この祈りの内容そのものにある通りです。ここまでパウロが語ってきたキリストにあって与えられている限りない豊かな恵みを、エペソ教会の信徒たちばかりか、時代を貫いて現代に至るまでの私たちを含めた全てのキリスト者たちがさらに前進して、その恵みをまともに知ることができるようにという期待と望みをかけて祈っただろうということですね。逆に言いますと、キリスト者たちがキリストイエスにあって与えられている限りない豊かな恵みをまともに理解できていないように見えた、まともに理解できないように思えたから祈らずにはいられなかったということでもありますね。こう言いますと、なんだかこうとても否定的に聞こえてしまうかもしれませんが、決して否定的な思いだったり、エペソ人への教会、エペソの教会の人たちを非難したり、もしくはこの読み手たちを非難するような思いで祈ったのではなくて、それほどにキリストにあって私たちに与えられている限りない恵みは底知れないものであるんだと、計りがたいものであって、知っても知っても決して尽きることがない恵みがあふれ出てくる、にじみ出てくるものであるということですね。だからその底知れない祝福を共にさらに深く知っていくことができるように祈らずにはいられなかったということです。じゃあ、では私たちはどれほどに、これほどまでにパウロが語って祈ってきたキリストにある限りない豊かな恵みをどれほどに理解できているだろうか、知ることができているだろうかと考えさせられるわけですね。新約聖書の中には4つの福音書が出てきますけれども、その福音書の中にイエス様が話されたたくさんの例え話が記録されています。そしてその例え話の中に とてもとても返し切ることなんかできない、不可能と言ってもいいほどの膨大な額の借金を抱えた人が貸主である王のところにこう連れてこられるという話があります。でその借金の額は1万タラント、日当1万円と考えますと日本円にして6000億円にも上る額ですね。こうちょっと調べてみますと、世界中に1年の国家予算が6000億円以下という国が少なくない数ありました。それほどに6000億という額は相当な額ですけれども、1万タラントという額は私たちが6000億という額に抱く感覚よりも当時のユダヤ人たちにはさらには大きい額のように感じる、気の遠くなるような天文学的な額だったと思われます。そんな多額の借金をした家来が当然のように返すことなんかできないと分かっていたこの王様は、最大限の努力を見せるようにと自分自身や妻子までも全ての持ち物を売り払って返済するように命じました。ところがこの借金をした家来が王の前にひれ伏しながら懇願する姿を見ると、王様はこの男がかわいそうに思えてありえない情状酌量を施して借金を全てチャラにしてあげるんですね。まあ当然喜びますね。当然のように喜び勇んでこの男は帰路に着くわけですけれども、その帰りの道すがら今度は自分に100デナリ、これも日当1万円で考えると100万円程度ですね、100万円程度の借金をしている仲間の一人に出会いました。今しがたありえないほどの額の借金をありえないほどの情状酌量で免除していただくという恵みに預かったわけですから、ありえないほどのそういう経験をした、しかも仲間の一人ですから、まあ100万円という額も決して小さな額ではないですし、これからの生活のことを考えていくと、まあ手にしておきたい額面だったかもしれませんが、当然6000億円もの額を免除してもらった喜びを少しでもその借金をしている仲間にお裾分けしてあげて借金をチャラにしてあげるだろうと周りの人々誰もが思って期待したわけですけれども、ところがどっこい首根っこをつかんで耳を揃えて今すぐに返しやがれと凄んで見せて、その人が返せないのを見るとその人を引っ張っていって牢屋にぶち込んでしまいました。皆さんいかがでしょうか。私なんかちょっとこう6000億円と100万円ではこうピンとこないところがあるんですけれども、1000万円と10円ならば理解できます。今しがた1000万円の借金を普通ではありえないものすごいご厚意で免除してもらったのに、たかだか10円を返さないと恩知らずな不義理を働いたということですね。今この例え話に出てくる恩知らずで不義理を働いているこの男の根本的な問題は何だと思いますか。この男の問題は理解して当然のことをまともに理解することができていない、まともに把握できて当然のことをまともに把握できていないということですね。つまり6000億円もの価値を100万円程度にも理解できていない、1000万円の価値を10円程度にも把握することができていないということです。彼には1000万円の価値も6000億円の価値もよくわからないと言いましょうか、よくわかろうとしていないんですね。お金となりますと私たち全ての人々の生活に直結してくるものなので、誰もがお金に対しては敏感ですね。6000億円もの大金を100万円程度にもその価値を見出すことができない、1000万円もの大金を10円程度の価値にも見出すことができないなんて話は、そんなバカなと当然のようにバカげた話のように私たち思えてしまいますけれども、これが霊的問題、 つまり神が私たちに与えることのできる天上のすべての祝福、世界のもといが置かれる前からキリストにあって私たちを選び、背きの罪を許し、神の見前に傷のない子にしようと、自分の子にしようと神様が私たちに施してくださったありったけの恵みという事柄においては、1000万円のものを10円程度の価値にも見出せていないようなそぶりを、生き方をしているのではないかと、エーリにイエス様が私たちにご指摘してくださっているわけですね。どういう脈略でこの例え話をイエス様がしているのかということを見てみたいと思います。マタイの福音書18章ですね。マタイの福音書18章21節から、マタイの福音書18章21節から、お読みいたします。その時ペテロが妹に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼をごくりたちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。先ほども言いましたように、私たちこう誰もがお金に対しては敏感ですので、イエス様はここで霊的な問題をお金の話に変えて例えて話されました。霊的問題とは、王である神様に生まれながら身怒りを受けるべき子らでしかなかった罪を許されたにもかかわらず、その罪許されたというとんでもない全ての最上の霊的祝福が全くもって他者との関係の中に反映されていないということですね。その霊的っていう言葉を用いますと、こう変におどろおどろしく感じたり、なんか奇跡をなすこととかそういうものだと思ってしまったり、なんだかこう感触をつかめない、ふわふわしてしまうようなところがありますけれども、聖書でいう霊的の意味するところは関係です。関係ですね。神との関係、そして他者との関係のことを聖書は霊的と言います。霊的祝福を実に享受できているのかできていないのかは、いつも他者との関係に現れてきます。もしくは神様との関係に現れてきますね。どんなに私は神を愛している、私はイエス・キリストに愛されている、キリストを信じている、私は喜んでいる、私は満たされている、私はやっていると言ったところで、 他者との関係にこれが反映されていないならば、もしくは神との関係にこれが反映されていないならば、1000万円に10円程度の価値も見出せていない、ちょっと普通ではありえないぐらいの霊的無知、霊的鈍感、霊的問題にあるということを教えてくれるんですね。1000万円程度の価値、1000万円の価値を10円程度の価値にも見出すことができていない霊的盲目であるにもかかわらず、それらしい顔をして、いや本当に自分は他者よりも優れていると本気で思っている私と皆さんの厚顔無知な姿をイエス様はとてもとても分かりやすく、かつ的確に指摘してくださいます。この例え話に似たようなことを描いているもう一つの例え話が、先ほど坂本イアン君の話にも出てきました放蕩息子の話、放蕩息子の例え話ですね。私たち放蕩息子と言われると、その弟の話はよく知っていますけれども、意外に知られていないと言いましょうか、あまりこう注目されることもなく見過ごされがちなもう一人のその話の主人公である登場人物が放蕩息子の兄ですね。放蕩息子の兄の存在ですね。愛情あふれる父に向かって死んじまえと言い放ったことと同じようなことをしでかして、分け与えられた莫大な財産を湯水のように使い果たしてボロボロの姿で帰ってきた弟を丁重に迎えた父に対して、なんて不公平な親父なんだと陰ながら怒り心頭に発していたのがその兄ですね。でその兄に対して、その兄息子に父が語りかけた言葉がこれです。ルカの福音書の15章31節、ルカの福音書15章31節、父が兄息子に語りかけた言葉ですね。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、私のものは全部お前のものだ、私のものは全部お前のものだ。とんでもない言葉ですね。無様な姿で戻ってきた弟に怒って、その弟に子牛一頭さばいて食べさせている父のことが何とも言えず尺に触り、静かに激憤していたこの兄は、私のものは全部お前のものだというとんでもない祝福と恵みをすでに手にしているという事実を、たかだか子牛一頭の価格にもその価値を見出すことができていなかったということですね。ここ最近の日本では子牛一頭のその値段が大暴落していて、子牛一頭1100円の値段しかつかなくなってしまって、酪農家の方々が大変な思いをしているということを聞きました。これはこれで本当大変なことですね。神様の憐れみを私たち祈っていかなければならないと思います。でルカの福音書に戻りますと、私のものは全部お前のものだと父から語りかけられたその兄は、膨大な財産をたかだか1100円程度の価値にも見出すことができなかったという、できなかったという霊的浅はかさ、霊的愚鈍さを露呈してしまうんですね。自分ではそんなこと思ってでも露呈してしまいました。アメリカの教会に行っていた時に、こう礼拝の中でよく出てきて、ああとてもいい言葉だなというふうにこう思った言葉、単語がジェネラシティという言葉でした。ジェネラシティという言葉ですね。こう寛大なとか寛容なとか気前の良いというような意味の言葉ですね。つまり私たちの信じる神様はジェネラシティだと、ジェネラシティだと、寛大だと、寛容だと、気前のいいお方だと、そして私たちはそのお方を信じる者としてどうですかと、寛大ですかと、寛容ですかと、 気前がいいです、気前がいいですかと問うんですね。今見てきましたイエス様の2つの例え話の話の内容はお金の話ではありません。キリストにあって私たちに与えられた限りない豊かな恵みという霊的視点、霊的洞察力、霊的祝福の話ですね。でその霊的視点、霊的洞察力、霊的祝福がどこにどのように具体的に現れるのか、関係に現れるっていうんです。私たち人間関係にそれが現れるっていうんですね。さらに私たちの生き方、考え方、姿勢にもそれは現れてきます。例えば今日一日食べ物がなくてひもじい思いをしますと、ともすると何なんだこのひもじい思いは、永遠の命とやらがこのひもじさの中にあって何の役に立つんだ、今私が欲しいのは永遠の命とかという腹を満たすこともできないものではなくて350円のたった一つの乗り弁だ、その乗り弁の方が永遠の命よりもよっぽどマシだと言っているのと同じようなことを私たちは訴え、わめき、泣きび叫び、うろたえてしまうことがありますね。与えられた永遠の命を、価値をあたかも350円の乗り弁程度にも分かっていないような素振り、姿勢、生き方、人との関係の中に知ってか知らずか表してしまう、してしまうということですね。世界が始まってこの方、後にも先にもない、ただ唯一の神の救いの技を肉眼で見て、肌で感じて、味覚でも感じて、嗅覚でも聴覚でも、人間が持つありとあらゆる認知機能を持って体験した全イスラエルの民たち200万人のうち、たった4人、モーセとアロンとヨシュアとカレブ以外のすべてのイスラエルの民たちは、神がくださった限りなく豊かなものよりも350円ののり弁の方がよっぽど増したというようなことを言って、皆が皆荒野で滅びてしまいました。神様のせいではありません。計り知れない限りなく豊かな恵みをいただいたということよりも、小さな小さな私の欲望を大きな大きなものだと正当化して自分のうちで勝たせてしまった結果、自ら招いた結末ですね。自分の思い通りにことが運ばず、自分の思う通りに人が動いてくれず、自分の思考や考えが他者に理解されず、また自分が批判の的となると、何なんですかこの状況は、私は神のことされたんじゃないですか、祈ったら答えてくださるんじゃないですか、なんで祈ったのに癒されないんですか、癒してくださらないんですか、なんでこんな辛い目に苦しい目に遭うんですか、クリスチャンって何なんですか、投獄されて鞭打たれて、下手すると首までちょん切られてしまって終わってしまうような人生って何なんですか、そんなんなら神の国なんかもういいですし、罪許されることなんか何の意味もないですし、神の御前に聖なる傷のないものにしようというようなこともよく分かりません。今目の前にある試験を合格させてください、今欲しいあれを今すぐにください、今ある問題を奇跡でも何でもいいから使って解決してください、今この悔しい、へし折られたプライドを立たせてください、今僕の私の正しいことを証明してください、それでこそ永遠の命や罪の許しや神の国、天の御国に入れられるということに意味があるんじゃないですかと、与えられた限りない豊かなキリストにある恵みの価値を全く分かっていないかのような、うめきを態度をややもすると取ってしまいますね。まあ取ってもいいんです、取ってもいいんです、 こういうことを思ったり口にしたりしてはいけないというようなことを今言おうとしているのではなくて、思う存分思ってくださって、思う存分神様にぶつけてくださっていいと思います。だって私たちは前回言いましたように、キリストにあって大胆にキリスト、大胆に神に近づくことができる身分なんですから。ただしぶつけて、ただそこで終わってはいけません。その先にある深い深い神様からの語りかけと悟らせていただく気づきがあることを忘れないでいたいと思うんです。使徒パウロは実際に今牢獄につながれて、やがて首をちょん切られて死んでしまいます。でもパウロはそのような中でもこんなことを口にするんですね。パウロの祈りの言葉の一つ前の節です。エペソ3章13節、ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することもないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。パウロだって人間ですから、さっき言ったようなことを心に抱いたかもしれません。でも結局その口をついて出てきた言葉は栄光です。栄光ですね。落胆なんかする必要はないという言葉です。彼は決してキリストにあって与えられた限りない豊かな恵みをたかだか朽ち果てていくことが決まっている限りあるこの肉体の命と引き換えるような、朽ち果てていく肉体ほどにしか価値を見出せないという霊的盲目には陥りませんでした。バプテスマのヨハネもそうですね。正当な訴えを不当に棄却されて、時の権力者の手によって首をちょん切られて死んでしまったバプテスマのヨハネですけれども、そんなバプテスマのヨハネについてイエス様が語った言葉は、誠の価値と誠の価値ではないものを見分ける生き方を、確かにバプテスマのヨハネは生きたということを明かしてくださいます。マタイの福音書11章に行ってみますね。マタイ11章11節マタイの福音書11章11節誠にあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。人類史上女性の体から生まれた者たちの中で一番偉大なものってどなたかご存知でしょうか。バプテスマのヨハネですね。エジプトのファラオでもなく、ギリシャのアレキサンダー大王でもなく、ローマの歴代の皇帝たちでもなく、徳川家康でもなく、アインシュタインでもなく、ビル・ゲイツでも、スティーブ・ジョブズでも、イーロン・マスクでも、本田宗一郎でもなく、人類史上最も偉大な人はバプテスマのヨハネですね。でも私たち歴史の教科書を見たときに、バプテスマのヨハネが出てきたところを見たことありますか。私たち人間が作った歴史の教科書にヨハネの名前が出てきたことがありますか。私たちが作った歴史の教科書に名前が書き記されるような功績をバプテスマのヨハネは何一つ残しませんでした。でもイエス様から見て、神の目から見て、キリストを信じる信仰によって正当な訴えを不当に棄却されて、首をちょん切られて若くして亡くなったバプテスマのヨハネこそ人類史上最も偉大な人ですね。そしてそのバプテスマのヨハネよりも偉大なものがいるっていうじゃないですか。そのバプテスマのヨハネよりも偉大なものは、キリストにあって与えられた限りない豊かな恵みの価値を他の 何者とも取り替えることもなく、すげ替えることもなく、最後の最後までその底知れぬ価値を知り続けることを目的に与えられた人生を生き抜き、ついに神の国に、天の御国に入った者たちの中でも最も小さき者たちが、
もっと偉大だっていうんですね。天のことと地上のことは比較にはならないもの、比較にはならないぐらいのものだっていうことですね。ですがこの最も偉大なことに至るその道程を全力で妨げる者たちがいて、その者たちによって大いなる攻撃を受けて、その攻撃に屈してしまう者たちが少なからずいると、イエス様おっしゃいますね。11節からもう一度読んでみますね。11節から、誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし、天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。耳のある者は聞きなさい。バプテスマのヨハネの生き方こそキリスト者の生き方だと。耳のある者たちは聞きなさいとイエス様おっしゃいますね。だから使徒パウロは祈るんです。だから使徒パウロはひざまずいて祈るんですね。祈らずにはいられないんですね。キリストイエスにあって与えられた限りなく豊かな恵みの価値が分かるようにと、ますます分かるようにと、どんどん分かるようにと、断然分かるようにと祈るんです。内なる人が御霊によって強められますように、心の内にキリストを住まわせてくださいますように、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解することができる力を与えられますように、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにと祈るんです。キリストイエスゆえに囚人となっていることが全くもってパウロにとってはキリストにある限りない豊かな恵みを揺るがすような要因にもならず、むしろこういう状況にあってこそ浮き彫りになる恵みの豊かさを聖霊の技によって実感させられているパウロが祈るんです。暗闇の中で、孤独の中で、八方塞がりの中で、そんな時こそ光り輝く誠の光として本当の恵みを、与えられている恵みの本質を実感しているパウロが祈るんですね。決して神が与えてくださることをできる最上の霊的祝福を、たかだか体が束縛されていることや、思い通りにことが運んでいないように思えてしまうことや、囚人だと見下されてプライドが傷つく程度の価値に引き下げたり置き換えたりすげ替えたりなんかせずに、まだまだ知り尽くすことも理解することも到底できないほどの父なる神様がキリストイエスを通して与えたもうた限りない祝福を知り続けることができるようにと祈るんです。私たちが日々捧げている祈りとどれほどに違うでしょうか。違いませんか。こんな祈りが私たちの口をついて出てくることを望まずにはいられませんし、このパウロの祈りが私たちの身に起こることを望みながら、さらにまた祈っていきたいと思うんです。こういう祈りが私たちの祈りとなることを期待せずにはいられません。来週からも続けてこのパウロの祈りを何回かにわたって見ていきたいと思っていますので、ご応ご期待お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは使徒パウロ先生の祈りを通して、何が誠で何が誠じゃないのか、何が本物で何が本物じゃないのかを今一度教えてくださいました。そして私たちが大切にしているものが果たしてあなたの目にあって大切なものなのか、私たちが意外と大切にしていないものがあなたの目にあって大切なものであるということを 今一度教えられました。どうか私たち自身霊的盲目にあったり、霊的愚鈍にあったりすることをあなたの御前にまず認めさせてください。そしてそこからあなたを見上げて歩んでいくことができますように。霊的という言葉に惑わされず、あなたから与えられている関係の中に霊的祝福を表す生き方ができますように、使徒パウロ先生の祈りを通して私たちを教えてくださり感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌609番になります。ご無理でない方お立ちください。
どうぞお座りください。
はい、それでは2023年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こういうわけで私は膝をかがめて御父の前に祈ります。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの救いを必要としている者たちすべての上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、以上をもちまして第3礼拝を終わります。